こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト岸田雅史です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
編集部の小田島です。今日はピンチヒッターです。
はい、今日この3人に加えて、ゲストを迎えしました。東京ソワールの村木さんです。
はい、東京ソワール広報 PR 担当しております村木です。よろしくお願いします。
はい、今日この4人でお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京ソワールさん、
はい、
はい、ちょっと簡単に会社の自己紹介、会社の紹介と、村木さん自身の自己紹介をお願いできますか。
はい、当社はですね、1969年創業のフォーマルメーカーになります。主にレディースの喪服ですとか、あとパーティードレス、演奏会用のロングドレスなど、冠婚葬祭にあったあのお洋服を展開しております。私自身はですね、20年ほど前に東京ソワールに入社しまして、その当時はパタンナーとして就職したんですけども、縁あって昨年より広報に異動になりまして、ただ今WWD に夢のような
そんな小さい夢じゃしょうがないです
機会を、
大きな夢を持ってほしい
ですよね。これをポッド記者談話室を聞いていただける、
はい、本当に貴重なこの珍しい、
いや、そういうことを言う人には結構クイズとか出されちゃいますよ。
クイズ大好きだもんねまあ、とにかく東京ソワールといえば、その、まあ、フォーマルウェア、今ご説明いただいたような感じで、一番知られているのは礼服ってことになるんですかね。
ですね。
そういったものを始め、まあ、今日お呼びしたのは、なんと今の発言の中には出てこなかったんですけども、お受験服、小学校受験の時に、
はい、
お母さんが着る服について、この間少し東京ソワールの展示会に行って立ち話した時に村木さんからその話が出て、ああ結構面白い話だなと思って、ぜひここに呼んでお話しいただけたら面白いなと思って、今日お招きした次第です。
う
ん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
フォーマルウェアといえば東京ソワールさん、
う
ん
う
ん
はい、
ですからね。
ありがとうございます。
間、前々回の話が、
はい、
ハーフパンツおじさんだったのに、
はい、
今日いきなりこの、
は
い、フォーマルウェアみたいな、はい、よく言えば幅広い、はい、悪く言えばこう節操がないみたいなテーマ選びになってますけれども、
はい
はい、
まあ、フォーマルウェアといえばソワールさん、
うん、
そのソワールさんに聞くお受験服、
お受験事情みたいな、お受験ファッショントレンドみたいな、
これはね、
音
ちょっともう私としては、
うん、
なんかこう見えますよ。
見える
地雷原みたいな、どこを踏んでもなんか大丈夫なのかみたいな、
うん、
こう何をこう大丈夫かみたいな感じ。
横山さん次第じゃないかお前次第じゃない
かいや、お受験ってさ、そのなんていうの、一般庶民というか、これ多分お受験服っていうぐらいなんで、まああんまりだから中学校高校受験とかじゃなくて、まあ、親の受験が服っていうことは、まあ、小学校とか幼稚園とか
ですね。あ、そうです、
はい、そこに関する服っていうことですもんね、
はいはい、
だそうするとさ、我々庶民はさ、別に子供はさ受験しないでしょ。
しなかった
ね、はい、だからまあ普通にそこら辺のね近所の小学校行くからさ、まあ、せいぜい受験なんてちょっとこう遥か遠いなっていう。
我々会社六本木になるけれども、
はい、
あ結構
見かけ
ますよね。ちょっといつの時期に見かけるかまでちょっとはっきりしないんだけれども、なんとなくその紺のスーツみたいなの、ワンピースかスーツみたいなのを着た若いお母さんと、やっぱり紺の洋服を着た女の子だったり、まあ、男の子だったり、
ね、
お子さんだったり、お父さんもいるかな。
うん、
お父さんよりやっぱ
お母さんですよね。
は
い、で我々ばっかりそんなダバなししててもしょうがないので、村木さんにまずはその お受験服ってどういうものなんですかと、ちょっと基本的なこと、どういった場面で着るんですか。
はい、
お受験服とは何か、
うん、小学校の受験のどういった場面で着るのかしらと、ちょっとその本当に基礎の基礎から教えてもらえますか。は
い、あのお受験っていろんなシーンがあるんですけど、うん、最も重要なのは本番の面接。
本番の面接、う
ん、親が面接されるんですね。
親というか、まあ、家族全員で面接に。
お父さんお母さんお子さん3人。
そうです、
うん、
怖い
ですので、その時が最も重要で、
はい、
その時のために皆さんのスーツをあのご用意される方がほとんどです、
はい。その時っていうのは4月普通に入学で、
はい、
何月ぐらいなんですか、その親子で面接っていうのは。
面接がね、
が大体8月から11月くらい。
8月から11月。
はい。まあ学校によってそれは違うんですけど、あの、私立ですと8月ぐらいから始まる学校もありますし、はいはい、国立ですと遅くって11月くらいっていう時期になりますね。
いわゆる保育園の年長さんの、が、の8月ってことですか。
そうです。
ああ、なるほどね。
うん、
はいはい。
でもその前に、
その前に面接だけじゃないと。
だけじゃなく、
うん、
がまず学校説明会が4月ぐらいから始まります。ま
あ、1年前に始まる。
はい。
はいはい、そこから戦いがもう始まってるわけです、
ね。そうです。
はい、
うん、
あとはあの公開授業ですとか、
はい、
運動会の参加も、その入学してる生徒だけじゃなくて、受験前の親御さんも参加できる、
見学できるんだ、
している学校もありますので、そういうところにあの参加する場合も、紺のお洋服着て、
運動会に紺のフォーマルウェアで行くんですか。
はい、あ、フォーマル、まあ、あの運動会なんで、さすがにスーツで行かれなくても、
う
ん、
あの
ワンピースにカーディガンとか、
あの
もうちょっとラフな感じの方が多いと思うんですけど、はい、まあ、時期もね、暑い時期なんで。
すごい観客席ですね、そしたら。
そうなりますね。
あの小学校に通ってる子たちの親もそんな感じなんですか。
あ、お母さん、その入学されたお母さんは多分学校によっていろいろだと思います。うん、はい、
はあ、そこ面接だけじゃないんだ。
そうですね、
説明会、運動会。
はい、
体験会
の装いも見られてるってことですか、その
見られてると思って皆さんあのきちんとされた格好されてますね。実際見てるかどうかはちょっとグレーですけど、
別に学校の方々が採点表持ってるわけじゃないですよね、その説明会でこうお母さんの服装なんかチェックチェックチェックみたいな、
うん、そこまでじゃないと思いますけど、やっぱりあの、まあ、学校に行くっていうことはまあお子さんもお母さんも、
うん、
あのマナーよくしっかりしなきゃっていう、うん、まあ、気持ちのスイッチの切り替えも多分あると思います、
うん、
まあ、緊張感ある場というんですよね、
はいはい、
うん、
でどんな服皆さん着ることになるんですか。
どんな服、
お受験本番は、ネイビーの、当社でいうとアンサンブルと呼んでるんですけど、
今手元にパンフレットがあるんですけども、こういったタイプですか。
そうですね、
襟がついていて、そうそう、セパレーツ上下で
ジャケットと
ジャケットとスカートみたいな。
そうですね、ジャケットとワンピースのセットが、
はい、あ、ワンピースなんですね、
主流です、
はい、
主流
ですね、はい、なるほどなるほど、
はい、で襟がこうステンカラーという、
はい、
こうちょっと丸いくるんとしたお襟は一番人気が高いですね。
ああ、
このちょっとその先ほど林さんからあのこのパンフレットソワール
ペルル
なんですけど、はい、お母様のお受験服という形であのこれ A4 を、まあ、4ページ分っていうんですかねのこうちょっとチラシっていうのかな、これでこれリエーカイ×ソワールって書いてあるんですね。リエーカイというのは幼少受験の、
はい、
塾なんですかね。
そうです、
コラボレーションして作ってるっていう形の服っていうことは、
はい、
つまりこれはまあいわゆる本気でこうまあなんかっていうよりもちゃんとこういうものがいいんじゃないでしょうかという、まあ、参考書とに近いような形のノリで、
そうですね、
お受験服というのがあるということですよね。
はい、今回こちらの商品はその幼少受験といって小学校受験に特化した受験塾、
はい、
さんの、うん、監修を経て 製品化されたものですので、うん、間違いないという、はい、お墨付きの商品、うん、
お墨付きですよね、
はい、商品です。
こういったお受験服っていうジャンルはいつぐらいから騒がれ始めたんですかね。なんか
そうなんですよね。それが、うん、誰が言い始めたかっていうのが本当に定かじゃなくて、
うん、
自然発生的にお母さんたちの中で本意、うん、本を選ばれて、うん、でこのステンカラーのスーツを選ばれていったという経緯があって、
はい、
当社が絶対これがいいですよとか、
作り手企業が言ってるわけじゃないと。
そうなんです。
まして学校が言ってるわけでもない。
全く。
そうなんだ。
はい。
空気が。
空気が。
一般的に服の流行っていうのもまあ時代の空気と言っちゃえば時代の空気なんだけども、ちょっとそれと違う何かこうものすごいクローズドな世界の、
はい、そのまあ一般的なフォーマルウェアって基本的にはそのなんていうのかな、まあその元をたどれば、まあ例えばあの国家権力というか、はい、だったり、まあ、将軍とか貴族とかの、まあ、礼服とか、はい、だからそのルールがある、あるいは権威のなんか権威とかのルールで定められたものが、まあ、ルーツがあって、軍服とかもそうだと思うんです、軽服ってそうだと思うんですけど、まあ、その中の、まあ、アレンジというか、はい、だというのが、だから、まあ、基本はこう見本というかルーツがあるものだと思うんですよね。で一方でその今おっしゃったようなお受験服っていうのは、ただそのルーツっていうのは比較的曖昧というか、
はい、
こう自然発生的に生まれたなんか八百万の神様みたいなこの圧倒的唯一神がいるみたいな感じではないっていう感じなんですね。
まあだから、はい、独自の進化を遂げた
世界の進化で、
やっぱ作ったお母さんですよねきっとね。こ うちの子が受かりました、これやりました、あれやりました、なんかこういう服着てったら受けが良かったですが、多分、うん、
いつの頃からか定着して、
どんどんどんどん伝播していって、はい、この形に修練していったみたいな、
受験かそうだと思います。カテゴリーが、まあ、きちんと御社の方でも認識してある程度やってるっていうのは、いつぐらいの、大体こう何年代とか。
およそ10年、
あ
10年おっしゃってた10年ぐらい前。
10年ぐらいから、まあ割合。
その前からありますよね。
ちょっと前から。
まあ、はっきりはしないが、まあ10年、うん、20年
ぐらいかな
という感じですね。
大体、このお受験服っていうのは、トレンドみたいなものってあるんですか？
それがですね、うん、大きく、うん、その、本番用のスーツに関しては、大きなトレンドという影響は受けてないですね。
うん、
ただ、その、昨今その普段着のスカートが丈が長いものが主流になってきているので、そういう影響あって、ちょっとワンピースの丈がまあ膝が隠れるっていうことは皆さん意識されて選ばれてるみたいなんですけど、もうちょっとあの長めのスカート丈を選ばれてる方も増えてきてるようではあります。
紺っていう色自体は変わらないわけですね。
変わらないですね、ずっと。
うん、例えばね、そのリクルートスーツなんて、僕が学生だった、まあ、30年ぐらい前は紺だった。でも今黒に近づいて、
まあ、多分黒の方がメジャーな気がしますね。
そういう微妙なこうトーンの変化みたいなのもなんかないんですかね。
色に関してはないですね、うん、濃紺、
濃紺、
はい、
うん、
一択っていう感じ。
黒にしちゃうとね、礼服にすごく見えちゃう可能性が高い気がしますけどね。なん
か説明会とかだと黒の方でビジネススーツのままいらしてる方もいらっしゃいますけど、本当に一部
ですね。基本は紺ですね、
はい、
しかもこの今一応このお受験スーツというもそのものズバリのね、このアイテム、
はい、
ジャケットワンピースセット12万1000円、今どうですか林さん、12万1000円、
結構ね、基本的には1年間しか着ないものですよね。
そう思われると思うんですけど、はい、実はそうでもな
くて。あ、そうなんですか、
やっぱお受験本番だけじゃなくて、ちょっと、はい、あの幅広く着たいっていうニーズがやっぱりここ最近増えてきていて、う
ん、あ、はい、
で、あのもうそのさっきお話しした説明会ですとか、うん、まあ、学校行事なんかにも着られるんですけど、さらにその合格した後、
合格した後、はいはい、
に、あの 入学者向けの学校説明会もありますし、
はい、
と入学の、うん、入学式にも着られます、
うん、
さらに入学した後の学校行事とか、ま
あ、授業参観とかね、
授業参観面談とか、
うん、
学校の先生と会う機会はもうこの後もずっと続きますので、
うん、
その際にも着用いただけるように作っております、
うん、はこれ正直その取り合わせとポリエステルじゃないですか、
はい、
だから結構長く着れますよね。
そうです ね、
着ればね、
はい、
まあ、10年ぐらいは多分ちゃんと大事に保管すれば10年ぐらい多分着れるスペックな気がするんですよね、
はい、
うん、だそういう意味ではすごくものとしては非常にいいものなんだよなっていうのは分かるんだろうな、
まあ、横山さんそのパンフレットばっかし見てるけど、はい、こっちもお受験服なんですよね。
これ
も、
はい、
エブリデイセレモニーって書いてあるんですけど、
はい、こちらが
結構汎用性を打ち出したような、
はい、
そうなんです。さっき申し上げた通り、あのやっぱりお受験本番だけじゃなくて、うん、あのその後も来たいとか、まあうん、共働きのお母さんも増えているので、まあ、仕事にも学校にも来ていきたいっていうニーズもありますし、うんうんうんうん、あと、まあ、その入学後の学校生活でも、はい、あの着る場面がやっぱり多いので、そこであのもうちょっと自分らしい服装も選びたいっていう方、
は
い、
こっちの方はなんかちょっとなんか
いや普段いけそう、
ワンツルックもありますね、
パンとかペプラムとかあって、うん、これ普通に、
うん、なんかおしゃれに着ようと思ったら小物と何かでいろいろ綺麗そうな、
いやもう受験服ってこのなんかもう緊張感がもうやばい、ね、もうなんかもう僕もドキドキしちゃう、これ見てるだけで。だけどこっちは比較的もう少しこうなんかゆったりしてて、
はい、
これだったらなんかうんっていう、なんかちょっと緊張がなく、ちょっと和らぐ感じ、
はい、
これでもまあ受験に行ってもいいよという、
あの、はい、受験の時にこれを着なきゃいけないってルールはないので、はいはいですもんね、うん、それは学校の校風ですとか、はい、
校風ね、
はい、
まあ、校風あるよな、
校風はちょっと後で聞きましょうか、
校風聞きたいな。実際そういう学校かなり見に行かれるんですか。
まあ、受験されるその社内で受験されるお母様にあのヒアリングしたり、あと今回その
家会、
いただいた例会の、はい、あの先生にお伺いしたり、
まあ、実際の学校はね何も言わないでしょうから ね、 ね受ける、
うんうん、学校からの指示はないので、
指示ないんだ、
はい、
服装自由、
服装自由、
そう自由と言われる、
就活と一緒、
ただ、やっぱり目立ちたくないとか失敗したくないっていう、やっぱ安心したいっていう思いがやっぱり皆さん強いので、結局のところ、
まあ、なるほどな、
紺色で
冒険はしないですよね。
そうそう、ね、お洋服を選ばれることが多いですね。
あんまりその紺の服、黒の服でもデザイナーの服とかそういうなんだろう、ハイブランドの服とかそういうの着ていくとちょっと浮いちゃうみたいな感じになる。
そうなんですよ、うん、だからバッグも、
バッグ、
ハイブランドのバッグは皆さん持ちたがらないです、はい、
あ、そうなんですか。普段バーキン持ってるくせになんかこの時だけなライロンバッグみたいな、
ちょっと
詰め替えてみたいな、
綺麗な、
綺麗な、
はい、
あの、楽しませ
サブバッグっていうのはどういう、こういうどういうバッグを持ち歩く。
あ、レザーの、うん、今ちょっとごめんなさい写真がないんですけど、
はい、
レザーのこう黒い自立するバッグ、あ、
自立立つ、
そう、床に、
床に置いても
バタンって倒れないバッグが
床に置くの前提、
はい、
はい、
好まれてます、で貴重品ですとか、まあ、すぐ使うものだけそちらに入れて、で、あの資料をいただいたり、
はい、
あの、あと子供のお着替え入れたり、あとスリッパ、学校は中入るとき履き替えますので、はいはい、
あ、スリッパって自分で持ってくんですか。
そうです、
は
い、まあ、大体学校には持っていく。
あ、そうなんだ、
あ、まあ、はい、普通の公立でも、
あ、
そういった荷物がかさばるので、サブバッグと言われる、まあ、A4 より大きいもののバッグに入れていかれる方がほとんどですね、
はい、普段なんかまあお受験するご家庭ですからある程度金銭的に余裕があるようなお家ですよね、
はい、
まあ、普段モノグラム持ってたり、そのハイブランドを持ってる人たちがこの時はこういうバッグにも詰め替えていくみたいな世界なんですか。
そうですね。
へえ。でどっかに 近くの駐車場ゲレンデ止めとくみたいな、そういう話なんですか。
まあ、やっぱでも、多分あれですよね、親にしてみたら親のせいで、
まあ、そう
みたいなことに、親の悪目立ちが子供の足を引っ張ったら絶対嫌だっていう、多分すごいこうい
ろんな力が働く、
やっごい考える気がしま す,
で
です
よ。そもそも小学校の時って親も面接行くわけですから、うん、親も要は試験を受けてるっていう立場なんです。
そうです、
子供だけじゃなくて、
う
ん
はい、そうです。
だからそのためにその受験服というのは大人は大人でちゃんと対応してくださいねという話だと思うんですよ、うん、子供の受験じゃないですよ、大人親子で受験する
とす、それはわかるけど、はい、それは村木さんが言うことだってお前が解説することじゃないね、
じゃ言いづらそうだなと思って、はい、そういうことだよ、
そうです、家族のこう調和を皆さん見られてると言われてますので、
う
ん
う
ん、
親子3人の、
はい
はい、
お父様も家族に合わせてネイビーのスーツ選ばれる方も多いと聞いてます、
はい、なるほどね。そっか、お母さん、お母さんと子供だけじゃないんですよ、お父さんももちろん見られてるわけで、
はい、へ、いや面白いですよ、
でも、ね、あれですか、こう年々売れてる感じなんですか。
そうなんですよ。
そうなんですね、
あれお受験熱が、あの、確かにどんどん加熱していて、うん、特に首都圏ですと、うん
はい、
もうずっとあのここ10年ぐらい2万人ほど の,、うん、あの志願者の方が、はい、あのずっと横ばいで続いていて、
うん、このまま減ってんのに、
はい、
うん、
そう少子化なのに受験者数は減らないかもしくは増えるみたいな、でもどっかで天井来るけどね、
うん、そうですね、
で今はまだ増え、小学校は増えてるんですか、
ね、そうですね、横ばいで来てるので、うん、まあ割合的にはもしかして増えてるって言えるのかもしれないですね、
うん、これ学校によって傾向ってなんかあるんですか。
ありますね。
あります。はい。
やっぱりあのちょっとどことは言い難いんですけど、
具体的には言えないけれども、
はい。
はい、
校風によって、やっぱり皆さんの装いが割と自由に
こう、
はい、
あ、自由な方とこもある。
はい。
自由っていうのはその紺の受験服じゃないってことですか。
紺なんだけど、
うん、
カジュアルの紺。
カジュアルの紺ってなんだ、わかんないけども、何なんだ、
カジュアルのスーツ、ワンピースだけ着てくる学校もありますし、
はい、
まあ、しっかり本当にジャケットとワンピース揃えて来られる親、お母さんもいらっしゃいますし、
学校によって違うんだ、
校風っていうのもあるんです
か。はい、様々ですね、
校風、あの、まあ、具体的な名前は言えないでしょうけれども、まあ、私立と、国立とか国公立で違う、
それも
私立同士でも違う、
私立同士で違います、
うん、
国立はなんかそんなにうるさくなさそうっていうイメージが勝手にあるんですけど、そうでもないんですかね。
まあ1校だけ受験されるお母さんってなかなか少なくて、
あ、そっかそっか、
はい、
はい、
あ、そっかそっか、
複数受験されるんで、その中で一番厳しいルールの学校に合わせて、
そうだ、そうです、
ね、選ばれるので、
う
ん、結局皆さんまあ、
ね、
あのきちんとされた格好は必ず用意されてるみたいですね、
うんうんうん、村木さんぐらいになるともう電車の中で親子連れ見て、あ、この学校の面接だなってこう
校
風でわかるという
けど、
そこまでいかない、
でもやっぱ見ちゃいますよね、
見ちゃいます、
うん、今日も来るときね、あの六本木の駅降りたらもう早速見、
あ、いました、
はい、
あ、この時期もいるんですね、
はい、
6月でも、
うん、なんか送り迎えか、まあ、学校に、
ね、
うん、あのいらしたお母様だと思いますけど、見られて本当に面白いなと思って、うん、皆さん様々だなと思って見てました。
そのやっぱりあれなんですかね、そのこのお受験でこうなんていうのかな、やっぱ学習院ってあるじゃないですか、
はい、
やっぱ学習院っていうのはやっぱ天皇の方々も、
はい、
まあね、
はい、
行かれるんで、そうするとなんか一番こうちゃんとしなきゃいけないのかななんて思うんですけど、で一方でほら慶応幼稚舎っていうんですかね、
さっきは具体的な学校名がどんどん出てくるんだけど、はい、大丈夫な
の、わかんないですけど、はい、いや別にでやっぱこの2つでやっぱちょっと雰囲気やっぱ若干違います、違うんですよ ね, ね、
ちょっと何とも言い難いんですけど、慶応早稲田は 最も人気が高い学校と言われて、ね、うん、はい、しかも難関校と言われてます、うん、はい、もう倍率が10倍くらい、
はい、
幼稚者ってなかなかね入れないってよく言われますね、
はい、
うん、
ですのでやっぱりそこに挑まれるお母様っていう意気込みは相当だと思いますよ、
うんうん、そういうことか、
うん、
一番本気というか、
はい、
全力というか、
はい、
その人たちがもう集うっていうことですね、
はいはい、
うん、そのトレンドっていうのは、まあね、その誰かが言い出し作り出すってものじゃなくて、そのお母さんたちの空気でできるって話でしたけども、
はい、
まあ、あんまり今ファッション雑誌っていうのも力がどうなのか分かりませんけども、そのベリーとかストーリーでもこういう記事ってたまに見かけると思うんですが、
はい、
ああいう雑誌の影響っていうのはあるんですか？
あると思います。
あ、そうですか、うん、
まさに本当に説明会ですとか、まあ、この時期暑いので、まあ、ワンピースだけで来られる方結構多いんですけど、
うん、
本当ベリーとかストーリーからまま出てきたようなおしゃれな綺麗めな紺のワンピース着てるお母さん、すごく見ます。
なるほど。
それはベリーストーリーが発信してきたような感じなんですかね、こういうのもいいんじゃないかというか。
影響は少なからずあるんじゃないかなと思いますけど。
あ、村木さんも結構チェックしたり。
見てます。
見てます。
はい。
雑誌の影響力あるんですね、そう考えると。
でもさ、そのベリーとかさ、見て着た服で、必ず逆にこう、なんか良くない可能性も、なんかベリーとか雑誌だと思うんで、そのほら、本社の場合は割合こう、ちゃんと受験アドバイザーとタイアップして、こういうのがいいですよっていう、まあ、根拠があって作ってると思うんですけど、雑誌とかっていうのはそういう、どうなんですかね、そこら辺の学校の。
まあ、雑誌の方も別にこれがいいですよとは言ってないので、
はい。はい。はい。はい。
こんなお洋服もありますっていう、
言って
そ
るん
ので 中
す
で、まあ、選ぶのは
ね。うんうん。
もうお母様自身ですので。
結構研究してますよね、記事読むとね、すごく。うん。
あとはそのお受験塾によって、
はい。
まあ、先生がこういうのがいいですよって。
先生もアドバイ、そういう服も、まあそりゃそうか。
はい。だからやっぱりお受験ね、この会社がかなり
じゃあファッションに詳しい
す
人が
ご
いる。
く多分アドバイスするから、お母さんたちも多
そ
分
ういうことか。じゃあ、
そこを、
なんだろう、その、妄想で言ってますけども、
はい、
その、なんだろう、お受験塾には、その、
やっぱ必修教科みたい
名
な、
門高校の、OB とかがいたりとか入ってたりとか。
っていう
で
か、
も服装の場合もするもしますよね、きっと受験
なん
塾
か大
と
事な
かだ
要
と。
素なんですよね、多分ね。
そう
教
です。
え、だからさ、
多分。
塾にとっては、まあ、小中、まあ、中高大だと、まあ、やっぱりどれだけこう勉強をね、教えるかとかってあるじゃないですか。でも多分、小学校受験の場合は、服とか、親御さんのマナーとか、親も一緒に受験するわけですから、親に対する、まあ、服装も含めたアドバイザーというか、ノウハウがないといけないってことです
そう
よね。
ですね。
この小受験の人たちはファッションに詳しいというか、こう受験服に関してはちゃんとなんか研究している方々がいるっていう
多
感
分
じなん
こう
ですか
面接
ね。
のね、対策みたいなこととかはこういった
模
塾
擬
が
面接なんかもされ
ね、
てますし、あとこちらの理恵会さんでは立ち振る舞い講座といって、お母さんたちにどういったマナーを身につけてもらう講座も開
そうだ、
催し
あ
て
る。
ますので、あれ、
そうすると必然
保護
的に
者に、
服装についても多分ありますよね、きっとね。
アドバイスされてると思う。
アクセサリーはほとんどあんまりつけないみたいな感じなんですか？
そうなんです。
あ、つけない。
もう指輪も結婚指輪のみ。
はあ。
時計もシンプルなもの。
すごいですね。
ギラギラした
あ、
こ
ギラギラしたなん
う、の
かこう
は
いかにも
外れ
高
て
そう
はい
な、
けない。
なんかロレックスみたいなのだと。はあ、すごいですね。
つつまし
う
く
ましく。
つつましくなん
っ
で
てい
す
う
ね。
ことを推奨されてるみたいで
まあ、一生がかかるだけに、このね、
す。
冠婚葬祭よりもよっぽど気を使う服装に なります
な
よ
りますよね、きっと
ね。
ね。
作り手側として、なんか気をつけてることってあるんですか？こういうことを大切にしてなんか作ってるっていうのは。
まあ、お受験の本番が最も重要な場面で、そこでお母様たちが自信を持って受験に挑まれることが、私たちも 重要だと思っておりますので、うんはい、お母様たちが安心してこれ着ていけば間違いないって思ってもらえるような、うん、上品さと、
うん
落ち着きのあるあれですね、はい、印象というか、うんまあ、まあ多分これをね着られるお母さんにとってはまあ控えめで上品だけれども、まあ、戦闘服というか、はい、多分その受験という一つの競争に勝ち抜くための一つの武器というか、
はい、
非常に重要な武器なわけじゃないですか、
はい、
なんかこれを着てれば大丈夫だっていう安心感っていうんですかね、
そうですね、
それがすごく大事で、そのためには上品さと落ち着きっていうんですかね、
はい、
それがまあ本当に大事ですよね、うん、
口コミも大事っていうことはそのなんだろうお母様方の中であ
口コミね
その東京ソウルって結構あ学校側から評判いいみたいよみたいなことを噂が流れたら
これを着たら大丈夫だみたいな
そうですねまあ、東京ソウルがとおっしゃっていたかはちょっと立っていないんですけど、当社の売り場で一番店は、
うん、
新宿の伊勢丹のお受験売り場っていう、
はい、お受験売り場ってあるんでしたっけ？
あるんです。フォーマル売り場と売り場と別で、
うん、
お受験専門の売り場がありまして、
うん
まあ、当社だけじゃないんですけど何社か入っていて、
はい、
そこでお受験用のスーツを展開しているのとあとお子さん用の、ワンピースとか、
うん、
あと男の子が着るお洋服も
人揃いあるわけ
です。人揃い、うん、はい。
新宿伊勢丹なんですね。なんか三越日本橋も強そうなイメージが結構ありますけど、なんか
日本橋の三越、
まあ、老舗百貨店
老舗で、
そうですね。老舗ですけど、
うん、
お受験はそこまででもないです
ね。大人そういう感じなんだ。
はい、
うん。
やっぱじゃあ一つの伊勢丹新宿店っていうのがお受験服のまあ一つ聖地って言ったらあれですけど、そういうところに近い感じの売り場。
はい。
それ
は多分口コミで。
口コミで。
はい。広まった
とか。何月が一番盛り上がる商戦というか時期的には先ほどまあ4月から始まるってことを考えると。
はい。
3月とか
うち当社は、
はい
一番こう山場が2つあって、
はいはいはい、
5月と、10月が最も盛り上がる時期ですね、
うん、じゃあ今ちょうど伊勢丹さんは落ち着いた感じの5月のピークを一旦
そうですね
で次また10月に向けて
はい
10月とか緊張感めちゃくちゃ高そうな売り場ですね。ね、多分10月もう本番直前ってことですよね。
そうですね。
大半の人がその服を着てます、ね
はい。
最後の勝負服、受験服を着て、
はい、
っていうことですもんね。
そうですね。
これを着ていくわよと。
はい、
本番だわと。
各大体百貨店ってこのお受験のサイトってありますね。
あ、
そうですね。
百貨店のサイトには。
だな。
うん。
冠婚葬祭って言ったらやっぱり百貨店ですよね。なんか僕も結婚するときがなんかいっぱい伊勢丹で買いました。いろいろ。
はい。
なんか受験とかじゃなくて何なんだっけ
引き出物？
引き出物とか、はい、あと
結納
、うん、結納のなんか箱みたいの。おいこんなのどこで買うんだよと思ったら百貨店に行ったら大体何でもあって、
うん、
あこっちこれ買ったらもう大丈夫よみたいな感じでなんかいろいろこう提案してくれて、うん、それをまあ言うがままに買うみたいなその時に百貨店ってすごいって思ったんですよ、
うん、
やっぱり
これ今高島屋のサイト開いてるんですけれどもこの高島屋2026お受験スタイルというサイトをでまあ、ここにいろんなね、学校の説明会でのチェックポイントとか、願書の選ばれるコツとか、お受験直前の過ごし方みたいな結構、詳細に出ていて、まあ、お母様の、お受験服、どんなブランドあるのかなと思ったら、まあ、もちろん、東京ソワールがあって、タエ・アシダ、ミス・アシダ、ユキトリ、ルネ、
うん、
アナイ、ロペ、リズ、ラフィーネみたいなところが、大体こういう顔ぶれになるんですか？
そうなるんですね、
うん。
ちょっと私も詳しくないんですけど。 そうですね、
うん、
あとその高島屋さんで言うと横浜のお店が
割
と、うん、あのお受験服の需要が高いですね、
うん、昔、高島屋のニコタマの高島屋取材した時に、
はいはい、
なんかお受験服でひよこちゃんが売れてるっていう風に、
はいはいはい、
ああなんかニコタマらしいなっていう風に思ったのがあるんですよね、はいはい、うん、エリアとかそういうことによって違うのかなと、
それもあると思います、
うん、関西神戸だとこれみたいな、
はいはい、
なるほどね、
どこもねいろいろありますからね、その小学校からある学校でもね、玉川学園、
はいはい、
成長学園、
ね、そうですね、
多分その学校によって多分ちょっとこう、はい、いろいろバリエーションがねありそうですよね。
もしやっぱりそのまあもちろん受験服だけ作ってる会社じゃないわけで、うん、いろんなフォーマルの知見があるから、うん、こういうお受験服っていうのが浮上した時にちゃんと提案できるみたいなところがあると思うんですよね、
はい、
うん、だからそれ以外で冠婚葬祭ちょっと話あのちょっとお受験ひとまず置いといて、冠婚葬祭で何かこうトレンドってあったりするんですか。
そうです
ね、特にお葬式かな、変わってるじゃないですかこの10年ぐらいで。
そうですね、
お葬式がかなり簡素になってるから家族葬みたいなものが増えたり、
はい、家族葬がやっぱり葬儀の中で 50% を占めて今、
うんうん、
いますので、
うんうん、
やっぱり喪服じゃないお洋服選ばれる方も多いんですけど、うん、とはいえ、
うん、
あのご葬儀あったらその後のあの一周期、
うん、
3回期、
うん、
続きますから。
そうですね、
うん、はい、ということもあって、あの結局喪服買われる方も多いんですけど、
うん、
やっぱり最近は汎用性を重視される方がすごく増えて、うん、パンツスーツを選ばれる方もどんどん増えてきて、
ね、パンツが増えている、
はい、
今最近、まあ今に始まったことじゃないけど、そもそもあのリクルート就活、
就活
なんか女性もパンツの方が多くないですか。
あ、でも多いかもしれないですね、うん、確かに、うんうん、今普通に中学生とかもパンツかスカートか選べたりとか制服もあったりするぐらいなの で、うん、なんかどっちでも、
うん、
でパンツを選ぶ人多そうですよね。
喪服がまあ結構パンツルックになってきている。
そうですね、かつてはやっぱりもうパンツなんてっていう、もう主たるもの、あの精霊層でっていうような、
うん、着物も着てましたよね。
そうですね、うん、着風もありましたけど、
うん、
もう最近は本当に家族層が主流になって、うん、でまあ働いてるんだからまあ汎用性も欲しいっていう方がどんどん増えて、
うん、
で動きやすいし、まあ、理にかなってるっていう点でパンツスーツ選ばれる方もだいぶ増えてきてます、
うん、だから東京ソワルの特徴としては、まあ、こういうフォーマルをやっているとお受験服もその礼服もだいたい黒とか紺とかそういう色が非常に多いアパレルっていう風になりますよね。
そうですね、
うん、黒でもこう違いがあったりするんですか。同じ黒で
大きくあります。
大きくあります。
あのアンミカさんが、
うん、なんだ白には何千200色ある、
は
い、200色、黒も200色ぐらいある。
黒も無限に色があると言われていて、やっぱり素材によっても色の出方って違うんですけど、
うん、
うちで当社で扱ってるあのブラックフォーマルは濃染加工という。
出ました、濃染加工。
濃染加工って何ですか。
黒を深い黒が出るようにあの染めています、
うん、
エルチっていうのがあるんですよね。
はい、
エルチ。
わからない、
全然わからない、
わからない、どうぞ。
黒の
多分お前もそこまでしか知れエルチっていうのはたまたま知ったかぶりで言ってるけど、そこ以上深めらんないなと。
黒の深さを、うん、あの表す数値なんですけど、
うんうん、
それがやっぱり深い黒をあの表現することで喪服らしさの品質とか、うん、ふさわしい色っていう。
そうですよ、だから昔はブラックフォーマル有力会社でエルチを競ってたんですよ。
競うってどういうことですか。
うちの方が黒い。
それは別に一番黒
本当ですよね。
まあ、そういう時もありました。
で、あんまり黒すぎると、うん、あの本当にすごい黒くて、うん、だから黒すぎるんで、あのこ手で触ると皮脂がついちゃって白くなっちゃうと、逆に意味わかんないか。
いや、わかるわかる
わかる
わかるけど、
だから黒すぎると、うん、なんか困るっていう、なんていうのかな、あの
そうですね、ほこりとかつくとちょっと目立ちやすくなっちゃう
っていうのがあって、やっぱ黒エルチ競争っていうのが、でもこのね、本当にね、濃染って本当にね、素晴らしい日本の技術ですからね。
はい、そうです。日本でしかできない。
できないんです。だからもう、某染色会社があるんですけど、そこがやっぱすごいんですよ。あのね、だからそこが、その、今おっしゃったように、ブラックフォーマル市場っていうのがどんどん減ってるわけですよ。
うん、
市場全体
が、うん。
そうすると、その、もう本当にすごいやばい黒っていうのが、もうちょっと需要がなくなってくると、うん、染色会社もじゃあもういいよもう黒はってなっちゃうんで、
あ、
大事にしないといけない。
そういう技術が引き継がれない。
引き継がれない。だから、うん、もうね、多分ポリエステル 100% がやっぱ一番黒いんで、
うん、
はい、
あ、そうなんですか。
ポリエステルがあの
一番黒を表現できる。
はい、できます。
なんかね、あれだけ見てもわかんないですけど、こう並べるとやっぱ全然違うんですよね。
そうですね。
本当に黒も何色もある。
うん、
村木さんもその同じ黒の中で、まあ数値が出るかどうか知りませんけど、いろんな見方ができるというような。
そうですね、
うん、
カジュアルの黒と、
はい、
あのフォーマルの黒ってちょっと、
小田島が今あの黒い服を着てますけれども、
はいはい、これはカジュアルの黒ですね。
カジュアルの黒
そうだな、なんかさすがだな。
カジュアル、まあそれそうかも
しれない。カジュアルなお洋服なんで、まあ、だから逆に、あの抜け感っていうか、
はい、
普段着っぽくあの着たいなっていう場合は、
はい、
こういう色がぴったりだと思います。
あんまり黒すぎると、
はい、
フォーマルな感じになってる感じなんですね。
はい、
面白いですね。黒といえばって感じになるんですね。そうすると、
だってもう黒っていうお店やってますよね、ブランドっていうか
業態がね。
クロスですね。
クロス。
クロス。はい。
おっしゃっていただきましたけど、あの、はい、切って丸のうちに、
はい、
あのクロスというライフスタイル の、
うん、
あのショップを出店しておりまして、
うん、
もう黒に特化したあのタオルですとか食器です。
あ、レフトじゃないんですもんね。
はい。
はい、
ライフスタイルアイテム、
うん。
あと、
黒い、あの、あらゆる、あのね、
ライフスタイル。真っ黒。
真っ黒い
売り場真っ黒
アイテムが、
そうなん
です。面白いですよ、非常に。
は
い、
うん。
なんかこういうのがあるんだって感じですね。
そうですね。タオルなんかも、はい、あの京都紋付さんっていう、
ああ有名な染め屋さんありますよね。
はい、すごい話題になってますよね。
うん、
あそこであの染めていただいたタオルとかお洋服とかもしていて、うん、本当に黒の深さが違いますし、
うん、
あの色落ちもしにくいんですよ。
なるほど。
しっかり染めてあるので、
うん、いろんな黒があると。
はい、
すごいです。礼服からそういうところに行くんですね、黒。
はい、ぜひあの見てい
ただきたい。黒つながりで、
圧巻です。もう黒い雑貨が一斉に揃っていて、
そこだけお店、そこのお店だけなんか雰囲気が違うみたいな感じ。
そうですね、
シックな
雰囲気です。
まあ、それそんなに 黒くしなくてもいいだろうみたいな。
あの黒い、そのなんていうの、墨染めとかさ、
うん、
黒いこう、あの黒ならではの雑貨とかってあるんですよね。黒い技法とか、
うん、
そんなにフォーカスしたあの店舗なんで、なんか 黒でなんか探してる時に行くと、あ、こんなあのこういう技法があるんだとか、こういう雑貨があるんだなっていうのは結構楽しいお店ですよ、うん、
はい、最近は民芸品もすごく人気があって。あ、
民芸品でどういうものが黒いんですか。
だるまとか。
だるまが黒い。
はい、
はい、
あとこけしとか、
かわいいのかなさ。縁起がいいのか悪いのかよく。
今年あの馬年だったんで、馬の張り子の真っ黒いの。
真っ黒。
はい。
黒いいですよね。だから、その多分東京ソワールさんにはやっぱ黒に関わるいろんな、うん、なんか知見がいっぱいある。
はい、あります。
なんかこれがね、なかなかちょっと。なんていうの、僕も結構繊維担当なんで、
はい、
やっぱ黒く染める技術とか、じゃあ黒をどう表現するかとか、そのまあもちろん黒くするための技法とか、
うん、
黒ってじゃあどういう何にまつわる服が多いのかとか、なんかフォーマルってなんだみたいな、なんかそういうなんていうのかな、一つ一つがこう なんかちょっと面白いんだけど、それがこう全部黒とかフォーマルにまつわるいろんな知見がやっぱソワールさんとかフォーマル会社に集まるじゃないですか、
はい、
そこがなんかすごいなって思うんですけどね。普通にそこにこうサプライチェーンとかもあるわけで、
はい、
なんかそれなんかね、なかなか僕もうまく説明できないんですけど、すごく豊かなカルチャーだなとは思うんですよ、
はい、
うん、このね、とりあえずスーツの服にしてもさ、なんかなかなか今こういうちょっとあの取り合わせとポリエステルを使ったちょっとスーツスタイルって多分70年代とか80年代は結構一世を風靡した素材とか、今でも結構アメリカのなんか昔のダナキャラとか使ってた素材と多分ほとんど一緒なんですけど、こういうのを未だにちゃんと定番品として扱うブランドってそんなにないので、そういう意味ではなんかこれちょっと難しい、なんかこう非常にずっと続いてほしいなと思ってるんですけどね、うん、
ありがとうございます。
はい、村木さんも持ち物黒いもの多いんですか？
多いです。
あ、本当に？
本当にクローゼットが
適当に振ったんだけど、そんなことありませんっていうのかと思って。
クローゼットが黒くなってきますよね。
え、
ちょっと今ちょっとじゃれみたいになっちゃったんです
けど、どういうものが黒い？普通に、まあ今日は
紺ですけど、
これは紺のジャケット、
はい、
今日はお召しになんですかね、
はい、
はい、黒、普段も黒いもの着てることが多い。
そうですね、
黒が好き、職業的にも黒が大好きな。
でも黒のカルチャーがあるってことですよね、きっとね。なんか会社自体になんか、ね、あるんだろうなって。ソワールも夜だし、黒みたいな、そういう
よくご存知ですね。そう、フランス語で、ね、そう、
なんか多分企業自体にそもそもそういうカルチャーが終わりになるんでしょうね、
はい、
黒といえばみたいな。
社内のコーヒーの自販機ブラックしかないみたいな。
いいですね、それ。
言いたかっただけです
。そういう、え？
そういうのあるん
ですよ、ね。そういうのある
な。じゃいけない。
みんなでイカスミスパゲッティ食べてるみたいな。
おはぐろにして。
おはぐろにして、そういうなんかあるんじゃないですか、
ね。いいかもしれない。
面白いですね。
そういうカルチャーいいですね。
村木さん、じゃあ車も黒い。
車黒ではない。
黒じゃない。
でも年に一回。あ、まあ、何年かに1回その社内でパーティーとかあるんですけど、
うん、
そういう時に、まあ、皆さん清掃してきてくださいっていうドレスコードだと黒が圧倒的に多いですね、はい、
うん、
モックじゃない黒で、
いろんな黒い服で来るんだ。
そうですね、
ブラックドレス、
うん、はい、
いいですね。
一番多いです、黒が。やっぱり皆さん、うん、
一番黒に詳しい人っているんですか、社内で。黒マニアみたいな。
そうですね、
黒クイズ出したら一番詳しい。
クイズ、
黒クイズってな、意味が分かんない。
黒い食べ物といえばとか、そういうことですかね。そういう子まで専門性はないんですけど、でもそうなりたいですね。黒といえばソワールって
、うん、で広がりますよね、
いただきたい、はい、
ね、ね、このおじけ服も一つあれですけど、
はい、
黒っていうつながり
だったら、ね、黒っていうのね、そのお店も出しているし、
はい、
黒っていうキーワードでいろいろ広がっていくと、
はい、
ね、10年後20年後には全く違う会社になってるかもしれない。
白
そう、なんで反転しちゃうんだよ。そういうことじゃなくて、なんか洋服の会社というよりもなんか黒のなんかをやってる会社だな、
はい、
ね、ことになるかもしれないですよね。
そうなれたら面白いですね、
うんうん、なるほどな。
もう50年以上もブラックフォーマルを作り続けてきたんで、
うん、
やっぱり黒に関してのこだわりは強いと思います、
うん、なるほどね。ジーンズの企業が青を極めていくように、
はい、
フォーマルの会社としては黒を極めていくというような感じなんですね、
はい、
貝原の、元会長の吉原さん、料理さん、
はい、
うん、よくパーティーとかで冗談で貝原というデニムの生地の最大メーカーのところね、
はい、
私の血は私には青い血が流れてるってよくこうスピーチで鉄板ネタで言ってたんですけど、
はいはいはい、黒い血が流
れてる、黒い血が流れてるっていうの
は怖いですあんまりいい言葉
だから、病気みたいに
悪い人みたいな、
腹黒みたいな。
なるほどね。
わかります。
はい、
黒いね、
うん、そうか、名刺もね、そういう名刺のその会社のロゴもね、
はい、
黒の白抜きみたいな感じになってるわけですもんね、はい、うん、
黒い血が流れてんだね、多分ね、うん、はい、村木さんは黒い血なんだね、
はい、川島直美にワインが流れてたようにこう、
そうですね、は
い、炭のような
黒
い
血
が出てくる、
まあ、黒い血が、はい、そういうことでそのまあ切りがいいのか悪いのか分かんないですけど、こんな感じで大丈夫ですか、という横山さん、
大丈夫です、
はい、はい、というわけで今日は東京ソワルの村木さんをゲストに迎えて、
はい、
お受験服からブラックフォーマルにまでいろいろお話をお聞きしました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。